改めまして皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は年に一度の平和記念礼拝、ご承知のように明日8月6日は、広島に原爆が投下されて73回目の夏となりますし、また9日は長崎に原爆投下されて同じように73回目の夏になるわけですが、私たちはもちろんこの世界に平和がもたらされるということをお願いまた祈るわけですけれども、また同時にその私たち自身がですね、その平和を作り出すものとして、また主の思いを実現する、平和を願われる主の思いを実現するものとして働いていくということを求められているわけでありますが、今日は私たちがこの神様からまず与えられている平和、神様が私たちに与えてくださっている平和ということが何なのかということをですね、まずお話をしていきたいと思います。で、今日のテーマはシャロームというテーマなんですけれども、最初に聖書をお読みいたします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。これはイエス・キリストの言葉でありまして、皆さんもお聞きになったことはある、あるいは覚えてらっしゃる方もあるのではないかと思いますけれども、この今私たちが普段読んでおります、いわゆる新共同訳聖書というですね、訳では、私は平和をあなた方に起こし、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではないとなっておりますけれども、2000年までこの教会で読んでおりました新改訳というですね、聖書はもともとギリシャ語とヘブライ語で書かれていますので、それを日本語に訳して私たちは読んでるわけですが、どうしてもこの翻訳ですから、そのもともとの言葉の意味をですね、日本語に置き換えるというのがこのとても難しい言葉があるんですね。全ての言葉が同じように意味を持っているというわけではありませんので、そういうこともあって、実はこの大変に有名なヨハネ福音書14章の27節ですけれども、非常に決定的な違いが、今私たちが読んでいる新共同訳聖書と以前読んでいた新改訳聖書では、起こっているんですね。で、新改訳聖書では、私はあなた方に平安を残しますとなっています。私はあなた方に私の平安を与えますと、つまり新共同訳聖書では平和を与えるとイエス様おっしゃっているんですが、新改訳では平安を与えると、手話で平和と平安って使い分けられるよね、だよね、はい。皆さんどう思われますかね、この平和という言葉と平安という言葉、そんなに違いを感じないですか、あるいは、はっきり違うなと思われるか、いかがでしょうかね。私はこれはものすごく違和感があるというか、この違いを強く感じるんですよね。それからもう一つ、この、2種類の聖書の中で、翻訳の中での違いというのは、ここにアンダーラインがありますけれども、私はこれを世が与えるように与えるのではないというのが新共同訳聖書で、新改訳聖書は世が与えるのとは違いますと言ってるんですね。これ、この意味はどう違うかというと、新共同訳聖書は私はあなたに平和を与えるけれども、この世が与えるのとは違う方法で与えるっていう意味になります。新改訳聖書は私はあなたに平安を与えるけれども、それは世が与えるのとは違う種類の平安ですということになるんですね。だから新共同訳は与え方が違う、新改訳は与えるものそのものが違う、 そういう翻訳の違いが現れてきてしまっているんです。でもこれはある意味仕方がないんですね。もともとそのギリシャ語で書かれているので、翻訳する人の、まあ、思いというか、あるいは理解というか、そういうことによってこういう違いが起きてしまうんです。でこれは聖書のいろんなところでこういうことは起こっていることではあるんですね。でその平和と平安という意味、なぜ私がここにこだわっているかというとですね、その平和っていう時にはこれはその個々人や国家間に争いや紛争がないことって辞書に書いてあるんです。つまり平和っていうのは誰かと誰かの間に存在するものですね、平和っていうのは。じゃあ一方平安っていうのは何かというと、それは安らかで変わったことがないこと、平穏無事であること、つまりこれはあるその個人の中に起こっていることだと思うんですね。心の平安とか言いますよね。で私の感覚だとこの平安という言葉は何となく仏教的な感じがするんですね。平安閣とかあるんです、まあ、そのせいかもしれませんけどでまあ、意味を僕もいろいろ調べたんですが、平安という言葉にその仏教の何かルーツがあるとかそういうところまでは見つかりませんでしたけども、そのつまり私はあなたに平安を与えますってこうイエス様が言われたとすると、それはなんかこう私イエス様から私の心がすごく穏やかにしていただけるみたいなんですね、多分そういうニュアンスで私も受け取ってたし皆さんも受け取っておられたんじゃないかと思うんですね。平安をくださる、でも平和を与えますと言った時には、そのむしろ私と誰かとの間に起こることとしてそれをイエス様が与えてくださる、でそういうこうニュアンスとして受け取るじゃないかと思うんです。でも平和っていう言葉にはその逆に個人の心の状態とかね、その心の穏やかさとかそういう視点がありません。で平安という言葉だと誰かと誰かの間の関係という視点がありません。だからもしかするとこれは両方とも何か欠けてるのかもしれないと、まあ、思ったんですね。ではイエス様はこの私はあなたに平和か平安かあげますと言われた、それを本当はどういう意味でおっしゃったんだろうかということで、当然調べるのはその聖書が書かれた言葉ですよね、言語ですけども、で聖書はさっき申し上げたようにこの新約聖書はギリシャ語で書かれてるんですね。ギリシャ語で平和とか平安とか訳されている言葉はエイレーネというんです。エイレーネというんですね、エイレーネという言葉です。でこのエイレーネという言葉には平穏であること、そして争いがないこと、つまり平安と平和と両方の意味があるんですね、エイレーネという言葉には。でさらにこのエイレーネというこの言葉のその元は何かというと、イエス様が喋っておられたのは実はギリシャ語じゃなくてアラム語なんですね。アラム語なんです。でアラム語でエイレーネの元になった言葉は何かというとサラームという言葉なんです。サラーム、なんかアラブっぽい感じですよ、サラーム、ね、でこのサラームは実はヘブライ語のシャロームなんです。だから長い話を短くするとイエス様は私はあなたにシャロームをあげるって言われたということなんですよ。私はあなたにシャロームをあげますとおっしゃったということなんですね。じゃあシャロームっていう言葉は何かというと、皆さんもご存知だと思いますが、これはユダヤ人がイスラエルヘブライ語をしゃべる人たちの間で使われる挨拶の言葉なんです。こんにちはでもあるしさようならでもあるんです。会ったらシャローム、帰る時もシャローム。シャロームだけ知ってればイスラエルに行きます。もうはいシャローム、シャローム、シャローム、シャロームって言いますね。ちょっとありがとうという意味もあるみたいな、そのシャロームだけ言っとけばいいみたいなんですね。他のヘブライ語知らなくても大丈夫ですね。で あそこに変な記号があるんですけど、あれはヘブライ語でシャロームというふうに、あれはシャロームっていうふうに書く、ああいうふうに書くんですね。右から読むんですけど、一番向こう側が王冠みたいなやつがシャですね、S の発音で、隣がラみたいな形なんですけど、本当あれはラなんですね。日本語とよく似てるんです。でその隣の 点に棒があるのが「おー」って伸ばす音で、最後の四角は「M」なんです、「無」なんです。だから「シャローム」と読むんですよ、あれをね。イスラエルのお土産買うと大体あれが書いてある、シャローム、シャロームって書いてある。でもともとじゃあこのヘブライ語で「シャローム」っていうのはどういう意味なんだろうかと、ここがこの話の肝ですよね。そもそも「シャローム」とはどういう意味なんだろうか。もちろん平和とか平安というのは意味もあるんだろうけど、もしかしたらもっと深い意味があるんじゃないか、そう考えたわけですね。それで旧約聖書の中にシャロームという言葉は実はたくさん出てくるんです。たくさん出てくるんです。会話の中に挨拶の言葉として出てくることはないんですけども、それ以外の文脈で何度も何度も使われているんですね。そのうちの代表的な3つをここに挙げてるんですけども、最初は呼ぶ記の5章の24節に、あなたは知るだろう、あなたの天幕は安全で、牧場の群れを数えて欠けるもののないことをっていう、まあもう文脈全然考えなくていいんですけども、ここにあなたの天幕は安全って書いてあるんです。でこの安全と訳された言葉がシャロームなんです。つまりあなたの天幕はシャロームですって書いてあるんです。だからそれは安全と訳されてるんですけども、まあこれは天幕というのはそのまあ家を囲っている部分ということなんですけども、それがしっかりしているから、その中であなたの群れがね、その羊とかヤギとかその群れが欠けることはないですよ、つまり誰かに取られることはない、出ていくことはありませんという意味でシャローム、あなたの天幕はシャロームだって言ってるんですね。それから列王記上の9章25節に、ソロモンは主の御前で香を焚いた、こうして彼は神殿を完成したと書いてあるんですけど、この完成したと訳されている言葉がシャロームなんです。ちょっとニュアンスが違いますよね。神殿がシャロームしたって書いてあるんですよ、ね、つまりシャロームという言葉の中には完成するという意味があるんですね。完結するとか完全なっていうような意味があるんです、ね、これはここ以外にもたくさんのところで使われてるんですね。実はソロモンのソロっていうのはこれはシャロームから来てるんですね。平安のという意味なんですけど彼の名前は。それから箴言の16章の7節に、主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださる。この和解っていうのももちろんシャロームなんです。人と人が争いをやめて和解するっていうのもシャロームですね。でもこのシャロームっていう言葉は仲直りをするということじゃなくて、その人とその人との関係が修復される。その関係がしっかりするっていう意味なんです。つまりこのシャロームというヘブライ語の言葉はですね、完全である、隙がなく欠けがなく破損がなく全体としてしっかりしているという意味なんです。これがシャロームという言葉のもともとの意味なんですね。ですからイメージとしてシャロームはこういうことなんです。これなんだか分かりますか？これは城壁です。城壁、日本の国内には城壁はほとんどないですね。日本のお城は何で守ってますか？堀で守ってですね、堀川の堀。なぜかというと日本は水が豊かで、逆に城壁を建てる石が少ないので堀で水で守るんですね。でも、中近東とかヨーロッパに行くとどうですか？城壁で守ってるんですね、石造りの城壁。実はこの城壁は沖縄の城壁なんです、はい、私が取ってきたものです。これ実は皆さんご存知ないかもしれませんが、私は大の城壁好きなんです。城壁の写真を見るのが大好きなんです、はい、今流の言葉で言うと城壁フェチというか城壁萌えなんです本当に、ね、で沖縄に行くと城壁があるんです。なぜかというと沖縄には水がないんですね。川がないからお堀が作れないんです。逆にそのサンゴ礁の島ですから、こう石灰岩がたくさんあって、それを組み上げて城壁を、これは実は首里城の有名な、那覇にある首里城の城壁です。これはまあ最近再建されたものですけども、で何が言いたいかというとですね、シャロームっていうのはまさにこの堅固な城壁のイメージだと思うんですね。 で、城壁がしっかりしていれば当然、中は安全ですよね。そしてまた城壁がしっかりしているということで平和が保たれるわけじゃないですか。だからそのシャロームという言葉はこのしっかりしている完全である堅牢であるというのはですね、まあ、そういうことから、まあ、私の頭の中ではこの堅牢な城壁、ね、それをイメージするわけですけれども、まあ、皆さんもこれからシャロームというとですね、この城壁を思い出してほしいんですね。なんとなくシャロームというと言葉の響きが爽やかじゃないですか。シャロームってね、なんかふわっとした感じ。でも実はシャロームはですね、がっちりした感じなんですね。城壁なんです、しっかりしたものなんですね。で、そのイエス様はまさにこのシャロームを与えると言われた。つまり城壁を与えると言われたということなんですね。欠けのない完全な城壁を私はあなたに与えると約束されたということなんです。なんとなく心が穏やかで波風が立ってない状態ということではなくてね、もう誰にも揺るがされない、安全と安定と、ね、そして穏やかさを与えるって言われたっていうふうに考えていただきたいんです。で、イエス様が与えてくださったシャロームは何かというと、ね、何がじゃあ堅牢なのかというと、これは神様との関係なんですね。もちろん私たちが安全であるために一番大切なものは何かというと、こう私たちをお作りくださった神様との関係がしっかりしているということです。また神様によって守られているということがね、これ以上安全なことはないです。まあ、今回の災害でもよく言われることですけど、まあ、どこにおっても安全なところはないなっていうね、もうそれは広島日本一土砂崩れの多いところですから、広島にいたら必ずこういうことに遭うかもしれないし、まあ、でも日本は世界一火山の多い国ですから、火山が爆発するかもしれないし、地震もね世界一多いところですから、日本にいる以上はもう安全なところはないです。だからその私たちの体や財産やそういうものは、まあ逆に言えばいつ何時これがなくなるかもしれません。壊れてしまうかもしれない、流されてしまうかもしれない、それは仕方がないことです。でも私たちの魂は神様によって守られなければならないんですね。どんなことがあっても守られなければならない。それを成し遂げてくださったのがイエス・キリストなわけです。ローマ書の5章の1節に、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている。イエス・キリストは私たちと神様との間に平和を、私たちと神様の間にシャロームを与えてくださっているんですね。それは信仰によってです。私たちが自分たちで作り上げたものではありません。まあ後でも見ますけれども、イエス様ご自身が十字架の贖いによって成し遂げてくださったものです。またエフェソの2章の15節に、規則と戒律づくめの法律を立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現した。この双方というのはユダヤ人と異邦人のことなんですね。そもそもユダヤ人と異邦人は憎み合っていたわけですけれども、しかしイエス・キリストによってその憎しみが取り払われて、この両者はもう誰にも壊すことのできないしっかりした関係で結ばれたんだ。シャロームが与えられたんだ。そういう、これはイエス・キリストの十字架によって与えられたんだ、そう言ってるわけですね。イエス様が与えてくださったシャロームは、ただ単に争いがないとか心が穏やかであるとかそういうことだけではなくてですね、堅固な城壁ですから、そこで豊かな交流や繁栄が生まれてくる、その土台が与えられていると考えていただきたいと思います。そして最後に、その私は世が与えるような方法で与えないと言われたんですね。じゃあイエス様はその神様との関係、神様と私たちとのこの堅牢な関係をどのようにして与えられたんでしょうか。どうやってこの関係は与えられたんでしょうか。それはその十字架の血によって打ち立てられた。十字架の血によって平和を打ち立てたとパウロは言ってます。地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。この平和あるいは和解、まさにこれはシャロームなんですね。 私たちは神様に背いてしまいました。ですから私たちの方で神様との関係を破壊してしまった。でもイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、私たちと神様との間にはシャロームが結ばれている。しかもそれはね、決して壊れることのない堅牢な関係です。何一つ欠けることのないしっかりとしたこの関係がイエス様の十字架によって与えられた。これは神の一人子であるイエス様が私たちのために死ななければならない、その方法によってしか与えられないものでしょ。だから世が与えるような方法ではないんですね。世は絶対できないんです。イエス様だけにしかできない。だから世が与えるのとは違う質のっていうよりも、やっぱり世が与えるのとは違う方法でっていう方が、まあ、訳としては正しいと思うんですね。またこの神様と私たちの間のシャロームは私たちが作ったものではない。私たちは一切関わってません。もし私たちが関わったらそこから多分壊れてしまいます ね。人間のやることは不完全ですから。もちろん私たちは平和を願うし、人と人、国と国との間に平和を求めていきますけれども、これは終末にならなければ決して完成することはないんですね。人間は不完全ですからね、罪深いから。でもイエス様が作ってくださった私たちと神様との関係は、これは永遠で決して壊れるものではありません。実はあなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるではなく神の賜物ですと。神様が与えてくださってますから。神が作ってくださったこのシャローム、ね、これは完全なものなんですね。ということで、この今日読んだ有名なヨハネ福音書14章の27節はですね、今日のお話をそこに当てはめるとこういう言葉になります。私はシャロームをあなた方に残し、私のシャロームを与える。私はこれを命をかけて成し遂げる。心を騒がせるな、怯えるな。シャロームをあなた方に残すんだと。私のシャロームを与える。イエス様が作り上げてくださったこの堅牢なる城壁が私たちと神様との間の関係であり、また私たちを囲んでるわけですね。で、これをイエス様の命をかけて作り上げてくださった。私たちが作ったものではありません。私たちはその堅牢な城壁に守られている。だから心を騒がせるな、怯えるなっておっしゃってるんです。なぜ心を騒がせる、なぜ怯える、なぜ恐れる、なぜ不安になる。それは自分の城壁を頼りにしている。私たちが自分のお金であり、自分の能力であり、あるいは自分の作り出した関係に頼ってそこで生きていたら不安がある。いつ壊れるか、いつほころびが出るか、あるいは城壁だと思っていたものがただの襖かもしれない。でもイエス様が命がけで作ってくださった城壁が私たちを囲んでるわけですから、心を騒がせる必要はないんです。この城壁を破ってこれるものはどこにもいないんですから。24時間イエス様はこのまさに城壁として私たちを守ってくださっているわけですから、怯える必要はないんですね。このシャロームがあなたに与えられるんです。私に与えられている。皆さん、だいぶイメージ変わったんじゃないですか、このヨハネ福音書のね。皆さんはこのシャロームに守られてますから安心してください。イエス様は私たちに与えてくださった、約束されてます。皆さん、心を騒がせ怯える瞬間があったらこの城壁を思い出してください。シャロームが、このシャロームが私に与えられてるんだ。神様は二度と私を見放すことはないし、二度と私は責められることも、また攻撃を受けることもないんだ。この御言葉によって私たちはこの、まあ、限られたこの世の人生をですね、歩んでいくわけなんですね。そしてもう一つ最後に申し上げたいことは、このシャローム、神と私たちの神と人、そして人と人との間に 作り出すこのシャロームこそがですね、神様が願ってらっしゃる平和なんです。人間が作り出した平和は非常に弱い、脆い、ね、もう見せかけだけのもの。でも神様は揺るうことのない平和を私たちに与えてくださったし、そしてその平和をこの世に生み出していくように私たちに命じていらっしゃる。だから平和を作り出すものは幸いであるとおっしゃったんです。これはね、シャロームを作り出すものは幸いという意味なんですね。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。イエス様は命を懸けて私たちにシャロームを与えてくださいました。私たちは心を騒がせる必要も怯える必要もありません。あなたの城壁が取り囲んでいます。何人もこれを壊すことはありません。たとえ私の命が取られようとも、私たちの魂は、私たちの霊はあなたのシャロームに守られて、あなたと共にあることを感謝いたします。どうぞそのことを私たちしっかりと心に刻んで、多くの災害を通して怯えている心を探せている人たちに、神様、この素晴らしい福音を伝えさせてください。心を探さなくてもいいよ、怯えなくてもいいよ、神様はあなたにシャロームを与えてくださいますよ。まず私たちがその模範となって、神様は人々にその姿を見せることができるように、この世の終わりの近い時、私たちに与えられているこの素晴らしい恵みを覚えながら、どうぞ与えられた日々を、主の平和を作り出すために、主のシャロームを作り出すために用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。